TBS ポッドキャスト TBS ラジオ空気階段の踊り場アフタートークです。
よろしくお願いします。
お願いします、はい、ワールドカップ決勝見ましたか？
見てないです。もう M1 見て、ね、そのままもう寝ましたね。
あ、そう、
家帰って、はい、
ちょっとすごい試合でしたね。
あれでは見たけどね、ハイライト、
ああハイライト、
デイリー
ハイライトじゃダメよ、生で見
ないと、デイリーハイライトみたいな、
ああ生で見ないと、すっごい試合だった本当に。
え、でも点入ったとこ全部見たから。
いやそういう問題じゃないから。本当にね、
点入る前からね、
すごかったな、
ちょっと前から、
うん、もう
あれすごかったね。いん、あれ2点目のシーンかな、2点目のシーンで、
うん、
なんか、メッシが、
うん、
右にすごいパス出したでしょ、なんか。
あ、あったね。
足の
カウンターね。
足の横みたいなところ。
アウトサイドでポンと蹴り出して。
めっちゃいいとこに。
もうすごいカウンター決まって。
うん、
アルゼンチン2点目、ディマリアが最後決めたやつ。
うん、
いや、本当にね。だから、
まあ、あのパスやっぱすごい。
あのパスすごいし、もう、まあ、大会、アルゼンチン優勝してメッシ MVP になりましたけど。
あれすごすぎ？
あれすごすぎ。
やっぱあれはすごいなって思ったもんね。あの側頭部の足の横の
33の PK で優勝っていうね、うん、でメッシってもうほとんどのタイトル取ってるんですよ、
うん、
その個人としてもバロンドールっていう、まあ、世界最高のサッカー選手贈られる賞7回も受賞、まあ、歴代最多です、もちろん。でクラブでもリーガ・エスパニョル優勝してますし、うん、チャンピオンズリーグも何回も取ってる、もう歴史上最高の選手だっていうのもみんな分かってる中、
うん、
ただワールドカップのタイトルだけ取れてないと、
はいはい、
だからやっぱずっとマラドーナと比較され続けてきたんだけども、左利きのアルゼンチンの選手、小柄でもうテクニックがあってっていう、
うん、
ただマラドーナはワールドカップ取ってるけどメッシはワールドカップ取ってないっていう、
うん、
だからマラドーナが最高の選手なんだっていう見方もあった中、うん、メッシが最後のワールドカップ35歳でそこで優勝するっていう、もうドラマがすっごい乗っかってたから、多分本当にね、まあ、解説がアビオの解説が本田さんだったんだけど、本田健さんやってるね。昔富士とかでやってましたけど、もうね、あまりにもアルゼンチンビーキなの、もう頼むから飯買ってくれっていう。
え、誰が？本田さんが。
本田さんが。
本田が？
もう序盤でもう本当に申し訳ないですけど、もう僕はね、あのメッシに買ってほしいです。フランスの人、本当すまへんって言って。
すまへん。
ずっと。
すまへんって言うんだ、
ずっともうアルゼンチンミーキで、うん、とか多分フランス人以外全員アルゼンチン多分優勝願ってた感じだったの。
あ、そう、
多分ね、今人類の歴史上ここまで、
うん、
なんか一人が全人類に応援されたことってないんじゃないかっていうぐらい、多分みんなメッシ応援してて、
でもアルシンドも応援してた、
ね、アルシンドは鹿島に住んでる人は応援してたと思うけど。
みんな応援してたよ、俺の周りの人とか。
あなた鹿島アントラーズの本拠地近いから、アルシンド応援してた
もんね。めっちゃ近い。バスで行ける、うん、もう簡単に行ける、
うん、ハゲね。
遠足で行ったし、あのアントラーズの練習場みたいな、
うん、
アントラーズスタジアムみたいなとこ、うん、鹿島スタジアムか、はい、うん、行ったし、
そう、
うん、
あ、アルシンドと比べちゃダメよ。
アルシンドもでもだいぶ応援されてたよね。
もう応援されてたよ、それはもちろん。ジコとかと一緒の時代に
めっちゃ応援されてなかった。
応援されてたね。
アルシンドとかビスマルクとかさ、
ビスマルクとか
ラモスとか、
あの時代のブラジル人選手めっちゃ応援されてた、
ね、めっちゃ応援されてたよな、みんなから。
まあもう
そのレベル
発足当初だからね、あんまブラジル人とかも、ブラジル人ってだけでありがたいからね、
もうブラジル人ってだけでめっちゃサッカーうまいみたいなさ、
うん、
感じだったじゃん、
うん、
だからみんな応援してたじゃん、
応援してたね、
うん、あの状態だったってこと？
あの状態、スーパー応援モードで、なんか、うん、メッシがちゃんと期待応えて最後優勝するっていうのは、
うん、
もう本当に美しすぎてちょっと涙出てきました。
いや、泣いてないでしょ、でも。
ん？
泣いてないでしょ。
いや、ちょっとうるっとは来ましたよ。
泣いてないでしょ、でも。
まあ泣いてないですけど。
泣きそうぐらいの人はたくさんいたんじゃない？
いや、めっちゃいたと思う、うん、本当サッカー全然知らない人とかでもちょっとグッてくるものがありましたし、
で知らない人だったら来ねえだろ。いや
知らない人も来るよ。
知らない人は来ないっしょ。
メッシ一生懸命頑張って
る。知らない人は来ない
って。おじさんなのに。
知らない人は多分見てないだろうしな。
一生懸命頑張って。
うん、知らなくて見てた人でも泣きそうにはなってないだろう、知らなかったら。 だって知らない、全く知らない状態だったら、うん、
知らなくてもだって鼻ちっちゃいんだよ。
いやいや分かんないし、ちっちゃいかどうかし、それよりも炭入ってんなとか、
まあ、炭ゴリゴリに入ってるからね。
そっちにやっぱ目いっちゃうからね。だから知らなかった、本当に全く知らなかったやろな、うん、泣きそうなんないんじゃない？
ないか。
うん、
いやでもすごかったな。
てかあ
の応援ムード
さ、エムバペがさ、うん、そうどっちなのよ。ムバッペなのかさ、
あれはね未だに定まんないよね。
ムバペなのか
珍しいと思う。いや時々ね、
あの人さ、あの選手もとんでもない選手でしょ。
とんでもない、あいつが前回
もうさすげえ点取って、前回も得点を、
前回も得点は取れなかったけど、うん、もう19とかで4点とか決めて最優秀若手選手っていうのを受賞して、うん、まあ、そこから4年連続でフランスリーグの得点をもらって、
うん、
で今多分どれぐらい年俸もらってるのかな、100億近くもらってると思う。
100億
今世界で一番年俸高い。
100億、
そうで、どのクラブももう
今33回ぐらいで優勝分じゃん。
そうで今年そのレアルに移籍の噂が出てたの、
うん、
レアルマドリードにね、パリ・サンジェルマンから、
うん、
でももうこれは国の損失だっつって、うん、フランスの大統領が止めに行ったの。
え、
エムバペ出られると、
うん、
フランスという国にとっての損失だから頼むからスペイン行かないでくれっていうので、
うん、
もう大統領の説得入るぐらいのやつ、
うん、でそれで分かったって、
ん、
分かったよって、
うん、それで分かった、残るよっつって100億ぐらいくれるんだったら残るよっつって100億ぐらいもらって残ってんだけど、いまだに読み方統一されない。
そう、大統領がでも介入してきたってことはさ、うん、もっと値段上げれたんじゃないか。
いや相当やばいよ、
その100じゃなくてさ、110億でとかでも通ったんじゃない。
いや、いけたかもしれないけど、
大統領がさ動いてるってことはさ、
国家予算が動くあれだから、
ね、クラブチーム的にもさ大統領からの圧をかけられてるわけじゃん、
うん、
そこはさ110で、だ10億ってめっちゃ高くじゃん。
でかいよそら、
もう100、まあ、100億の時点でもでかすぎるから、まあんまピンとこないかもしれないけど、うん、110億と100億って全然違うじゃん、
うん、
だって自分が100億全部遊びに使っても子供に10億残るって考えたらさ、うん、全然違うわけよ、
うん、
で110いけたんだ。
今度会ったら言っといて、言ってあげた方がいいよ、110多分いけたよって
とか、もう100億もらってレアル行っちゃうとかね、
うん。いやでもプラスで、
うん、
そのクラブのいろんなスタッフ人事とかに介入できる権利とかもらってるから、
え、
あの監督嫌だとかなったらもうエンバペの意見がクラブ内で通るとか、うん、あのコーチ嫌だとか、あの選手取ってきてほしいとか、
うん、
全部言えるみたいなもうことになって、ちょっともうボー君みたいな、もうヒールキャラみたいになってるの今
エンバペ。
そう、もう若手のもう天才ヒール VS も、うん、もう天才。
え、じゃあ本当にそんな、え、その権利って結構前から持ってんの？
でそれが契約更改で今年の夏にもらった、
うん、あ、じゃあそれもう行使したってこと？その権利
行使はしてんじゃないかな、いろいろ。
本当に？
多分。
マジでそれでもさあ、それおかしい人間になっちゃうよ。
おかしい人間になちょっとねなっちゃってきてね、批判も浴びんの、その
それ
普通に、
うん、
なんかネイマールとPK どっちが蹴るかとかで、
うん、
揉めてめっちゃふてくされたりとか、
うん、だってネイマールもどっかやってよって言ったら、
うん、
ネイマールも飛ばされちゃう、
ネイマールも飛ばす可能性ある
わけでしょ、
ぐらいのもう権力を手にしちゃってるから、
やばいじゃん。
今までサッカー史上そんな権利手にしたやつでもいないから、
うん、
もうめちゃくちゃサッカー前けど今もうちょっと暴君みたいな感じになってきてて、
うん、どっちなのよ、だからエムバペなのかさ、エムバペ、エンバペ、うん、ムバッペって俺聞いたことあるんだよね。
あるその3種類あるけど
そう、
でもエンバペが多分多い。
でももうめちゃくちゃすごい人なんだから、もう統一した方がいいよ多分、うん、
じゃあエンバペにしよう。
エムバペじゃなくて、
うん、
エンバペエンバペ、
エムバペはちょっと言いづらいから、うん、エンバペにすることにします。
この日本で、
うん、
エンバペね、
エンバペでいきましょう。
エンバペはもうすごいよね、
すごい。
もうしかももうその前回の実力がもうフロックじゃなかったってことが証明されたじゃん、今回も8点とか入れてさ。
いやそうですね、もうだからメッシ、クリスチャーノ・ロナウド、うん、亡き今後のもうサッカー界をもう背負って立つ人ですね、
うん、
間違いなく。
日本来ない、
うん、 日本来ない。
アントラス来ない。
アントラス来ない。さすがに来ないね。
エムバペ。
うん。
エムバペがアントラス来てさ、うん、アルシンド監督にしてくれって言ったら、それも通るってことだろ。
でも今パリサンジェルマンでアルシンド
呼んできてくれ。サンジェルマンでアルシンド呼んできてくれって言ったら、うん、やってくんねえかな。さすがにでもさ、大統領には反抗できないでしょ。
大統領には反抗できないでしょ。多分クラブ内での話だから、それはさすがに、うん、フランスの国内に影響を及ぼすってことはできない。
大統領になんかもし反抗したら、その権利も取り上げられる可能性あるよね。まあ、大統領がそのクラブチームにも権利取り上げろとか言って、うん、みたいなことか、うん、でもそう考えると結局さ、そんだけその権利を与えられた、与えられてさ、うん、大統領にも引き止められたエムバペがさ、うん、結局大統領に逆らえないってさ、
うん、
その大統領の権力をさらに強くしたようにしか見えないな。結局なんか、
うん、
そうじゃん、そういうことでしょ、
うん、
これが政治の力ですよ。
でこの間
、
サッカーしてきたんですよ。
エンバペと、
エンバペ出してカタールいるんで、エンバペあのヤベッチカップがありまして、うん、一昨年行ったあのヤベッチスタジアムの年一の企画でサッカー選手と芸人がごちゃ混ぜでサッカーやるっていうやつ、
は
い、行ってきて、ななみさんもいて、また、うん、俺に君サッカーうまいねって言って
た、あ、褒めてくださったね。
そう、うん、でコットンのキョンも一緒にいたんだけど、
うん、
キョンがもう朝着くなり、
うん、
絶対ななみと写真撮りてえよなってずっと言ってて、
うん、
でいや、なんとかチャンスあったら行こうぜみたいな。
え、キョンってサッカー上手いの？
キョンはね、普通。
あ、そうだよ、卓球部でしょ。だって
卓球もやってたしサッカーもやってたから。
え、両立できんの卓球とサッカーって？
多分中学どっちか高校どっちかとかじゃない。
はあ、
だまあ結構うまい、
うん、
器用だから、
うん、
で行ってたら、その石山さんも行って、バンビーノの、
うん、石山さんも上手いんだよね、めちゃくちゃ。
そう、石山さんもその大学時代サンパウロ大学に編入して、ブラジルのサンパウロ大学でサッカーやってたから、
すごすぎるじゃん。王国でサッカー留学した
ってことで
し
ょ。王国でサッカーやってたからめっちゃうまいし、うん、もうサンパウロ大学いたから、
うん、
もうノリがブラジル人だから、
うん、
サッカー選手とかもガンガン話しかけられるの、
うん、
で普通に石山さんが、ほな俺行ったるわっつって、
うん、
七海さんのとこ行って、
うん、
お疲れ様ですって言って、
うん、
あの写真とかって言って、ああいいよいいよ撮ろうよって七海さん言ってくれて、
うんうんうん、
でそれで4人で、
うん、
俺ときょんと石山さんと
七海、うん、で、
七海と、うんうん、岡部さん、
うん、5人じゃねえかじゃ
ん5人
で撮って、
片つむりの岡部さん、
うんうん、5
人で撮って、
そう、岡部さんもうまいんだよね。
そう、岡部さんめっちゃうまくて、
うん、
でその後俺が試合のとこ向かおうとしてたら、
うん、
七海が遠くの方から、
うん、
いきなり塊って
うん、
言われて、
え、
俺まず俺のこと知ってんだと思うし、
うん、
たまりキングオブコントの時の気迫思い出せって声かけてくれたの、
うん、え、
七海キングオブコント見てたんだよ、
うん、
うんじゃねえよ絶対にうんじゃないよ、七海だよ
え、でだからアルシンドは、
アルシンド、アルシンド知らねえよ。アルシンド見ても分かんねえだろ。
いや、アルシンド見てたら俺うわーってなるけど、うん、いやだからさ、国民全員がサッカーファンじゃないからね。そのあなたはまるでその
ナナミだよ、日本代表の10番だったんだよ。
だから押し付けてくるけど、うん、そうやって、じゃあお前松下とさ写真撮るっつってさ、松下がキングオブコント見てたって言ったらさ、おーってなんの？
誰だ
よ、遺跡成功とか。
誰？
え？いや、遺跡成功とさ、松下がさ、松下浩二がさ、
何もしてる人なの？
え？いや、もう卓球の前に日本ランク1位2位だよ昔の伝説のカットマンだよ、松下遺跡成功は最強のペンホルダーね、うん、でそれさ、遺跡成功とさ、松下がさ、うん、キングオブコント見てたよって言われたらさ、うん、俺、ってなるよ、うん、マジっすかっていう、うん、でもさ、それなんないでしょ、遺跡成功が見てたって言った、遺跡成功見てたってよって言われて さあ、
うん、言ってみて。
いやだ、伊勢聖光がキングオブコント見てたってよ俺らの、
うん、
いや7秒より薄いじゃんいやそうなんだよ、だからそれさ、わかる？でこれサッカー、そう全員あ、ね、まあ、もちろんさ、いいことですよ、別にその水を差したいわけじゃないですよ、私はこのワールドカップ盛り上がるのもいいことだしね、うん、結局その活性化されるじゃない、いろんな景気も良くなったりとかさ、
うん、
でそれでみんながちょっと明るくなるというか、
うん、
スペイン勝ったとかってわーとか言って酒いっぱい売れるし税金も入るみたいな、酒税もみたいな状態になっていいかもしれないけど、その別にそのみんなしか好きじゃないっていうことだけ
ど、いやみんな好きになるべきだな、サッカーは。
やっぱりアルシンドとかはみんな好きだけど、
うん、
そう、分かんない人もいるから、
うん
うん、それだけちょっとね、その俺もあんま松下の子好きになるとか言わないじゃんそういうわきまえてるからちゃんと、うん、そこだけちょっと。じゃあエムバペはエムバペってこと
で、エムバペであ
とメッシ PK 蹴りまくりじゃない？
ん？
なんであんなメッシばっか蹴ってんの PK。
ああ、まあ、まあ一番うまいからね。
あ、そういうこと、
うん、
もうあれって別にもう自由に蹴っていいんだね、別に誰
が。まあチームの中で決まって
る。なんかそのファール取られた人間が蹴るとかじゃないんだ別に。
あ、とかじゃないね、
もうやられた人が
蹴る。中で PK キッカーは決まってる。
あ、フリーキックとかもそうなの？別に誰がやってもいいの？
別に誰も
が、コーナーも
誰がやってもいいけど、うん、まあチームの中で決まってるよね、決めてる。
スローインも、
うん、
あ、もう全部
スローインはまあ近い人とか、
うん、スローインだけ近い人なんだ、
うん、
あ、そう
大体
なるほどね、だからメッシュ僕蹴ってんのね、
はいはい、メール届いてます。もぐらさん、かたまりさん、こんばんは。
こんばんは。
先日念願の高円寺デビューした時の出来事をどうしても成仏させたく、初めてメールします。
高円寺デビュー、はい。
地方在住の私は東京に住む友人といつか高円寺で飲んでみたいねと話していて、ついに行ってきました。
お、
事前に調べていた人気の高いマラさんへ行ってきました。
わ、はい、マラ行ったのね、はい、
人気店のため平日でも混雑していて、入店できたのは22時過ぎで、
うん、
お腹を空かせた私たちは料理を注文し、はい、
うん、
北海道から来た、空気階段が好きと店員さんと会話をし、高円寺の空気感を堪能していました、うん、はい、そして美味しい料理と地酒を楽しんでいるとその時が来てしまいます。
何ですか？
何やら店員さんがこっそり友人へ、鈴木もぐらさんの長崎さんという方でと教えてくれているのが聞こえて、ラジオもというと、
うん、
友人が私に向かって、
うん、
空気階段のラジオ好きだよねと言ったのです、
うん、
その入店した男性ですが、うん、なんと踊り場リスナー皆さんご存知の江崎さんなのでしたが、日本酒を堪能しすでにふわふわしていた私には、うん、一体誰かわからない中年男性なのでした。
はい、
よかったですねと店内はとても盛り上がっている中、
うん、
ラジオラジオと精一杯絞り出したのが、
うん、
ブレイキングダウン最高でしたの一言でした、
うん、
もちろん江崎さんから反応はなく何か手応えのない私は焦り、
うん、
続けて銀立ちボンバーのステッカー狙ってますと言うと、
うん、
ステッカーに反応したのか、うん、江崎さんはカバンから、
うん、
高円寺商店街のステッカーを2枚渡してくれましたわあ嬉しいですと告げて、そのまま妙な違和感を残したまま江崎さんとの時間は終わってしまいました、
はいはい、
うん、店員さんからのご好意で初めての高円寺で江崎さんに会うことができたのが、
うん、
まさかのラジオの感想を伝えるというとても悔やんでも悔やみきれないミスを犯してしまいました。江崎さんに会ったと。
江崎さんね、うん、まあ私のその高円寺の、まあ、飲み友達といいますか、
はい、
のまあ、飲み仲間ですね、はい、江崎さんは。でまあマラの常連で、マラだったりあと、まあ、ミクロっていうねお店もあるんですけど、そっちはその常連でございます。
ステッカーを2枚渡してくれて、
うん、
最近会ってんの？
いや最近会ってないね。最近ね、それは江崎さんにも。高円寺商店街のステッカーって何俺初めて聞いたんだけどそれ
そうなんだ。
高円寺商店街のステッカー、うん、むしろ商店街に何のその貢献もしてないけどね江崎さんは。なんでそんな思ってんだろう。
なんかあるのかな、商店街のお店に貼る用のステッカーとか、
うん、はあ、まあ だから江崎さんがと 急遽来店したってことだよね。
急遽来店したということですか ね、
うん、まあでもなんていうの、本当に多分酒も、まあ、江崎さんも結構いつも酔っ払ってる感じだから、
うん、
正直何も覚えてないんですよ、話してることとか、
うん、
であの会話も本当にもう酔っ払ってる状態だから話もできないですし、うん、ちゃんと話してても多分こういう風になってたと思うんだよね、あんまり気にしなくても、
うん、
うん、多分ね、そんなにその瞬間を江崎さんって生きてる人だから、うん、なんか変な感じだったなとかも
大丈夫だと別に、
そうそう、そんなこともないし、う
ん、江崎さん俺のこと覚えてるのかな、
いや
忘れてそうだよ、なんか毎回始めます何回かお会いしましたけど毎回始めましてみたいな感じ、
そうだね、まあ、まあ、覚えてないかもね、すぐ見て分かるか分かんないかもね、空気階段の塊って知ってますかって言われたら、うん、ああ知ってるよって言うかもしれないけど、うん、俺誰ですかって江崎さんの前に行ったら、うん、塊って出てこないかもしれない、
うん
うん、そんぐらいの感じだから江崎さんって、
大丈夫そうです
全然気にすることないですよ、はい、うん、いやでもミクロのラーメンがめっちゃうまいんだよね、そのマラノ系列のさ、
うん、
ミクロっていうお店があるんだけど、そこの煮干しラーメンがめちゃくちゃうまいから、
うん、
そこも食いに行ってほしかったな、
ここも江崎さん来ますか、
江崎さん来ます、あ、はい、もちろんつけてきます、
はい、じゃあ次、東京に来られて最後ミクロ、
ミクロ
黒黒黒って書いて
ミクロ、あ、そうそうそうそう、黒黒黒って書いてミクロ、はい、うん、もう美味しいんで、うん、ぜひ行ってみてください、
ぜひとも行ってみてください、
はいはい、こちらもメール来てます、ラジオネームみちなみちみち、もがさん、かたまりさん、こんばんは、
こんばんは、
かたまりさんのドラマ出演の件でお伺いしたいことがあり初めてメールさせていただきます、
はい、
まずは1月クールのフジテレビ系ドラマ罠の戦争出演決定おめでとうございます、
ありがとうございます、
レギュラー出演とのことで楽しみにしております、さて伺いたいことというのが、出演決定のコメントで最高最高最高を乱用したコメントに関しては塊さんらしさが感じられたのですが、コメントの最後の一文、罠の戦争で皆様の1から3月が最高最高最高なクールになるよう祈ってます、シュッとありました、シュッとは何でしょうか、また最高最高最高初期のような中途半端な小出しギャグが生まれたのでしょうか、気になってしまいメールいたしました、長文乱文失礼いたしましたということで、
なるほど、
はい、来ております、
まず、回答を申し上げますと、シュは、
はい、
シュンシュンクリニック P さんのギャグです、
です、はい、じゃ完全にじゃもうパクったという、
完全にパクっております、
無断ですよねこれだって、シュは
もちろん無断です、
はい
はい、
もちろん無断なんじゃないの勝手にだ、そのシュン P さんのまああの両手をね、
両手を掲げて
手術始める時の
手、
手ですね、
はい、僕のお気に入りのギャグ手、
はい、
ということで、
お気に入りのギャグ、先輩のギャグだ、うん、
一応シュン P さんには何度かお伝えしてます、はい、時々やらせていただいてます
手をね、
はい、
永井さんの友達の俊
平さん、永井さんの高校の友達の俊平さん
そんなに仲良くないって高校で
一応俊平さんは永井さんのことをしげちゃんって呼んでて、
うん、
永井さんは俊平さんのことをアモンって呼んでて、
俊平さん宮本さんだから、うん、宮本アモンから取ってアモンって呼んでるっていうのはその俊平さんのギャグでございます、はい、もう一回来てます、ラジオネームポメラニアンの王、もぐらさん、かたまりさん、こんばんは、先週のアフタートーク聞きました、
はい、
有名人が一般人に声をかけられた時の対応について、昔友人から聞いた忘れられない体験を思い出しお便りを送ります、
はい、
あれは15年以上前のこと、予備校が一緒だった年上の友人から聞いた話です。当時友人はある俳優に夢中でした。それは池袋ウエストゲートパークで一世を風靡した窪塚洋介さん、
はい、
アイキャンフライしてまんじもねバキバキになる前の若かりし頃の窪塚さんです、はい、ある時 たまたま吉祥寺を歩いていたところ、なんと憧れの窪塚さんに遭遇。恐る恐る、もしかして窪塚さんですかと声をかけたところ、窪塚さんはあの気だるい感じでふっとこちらに視線を向け、しばらく間を置いて、ビンゴとジェスチャー付きで返し去っていったそうなのです。このなんていうの、昔チョキみたいな、
うん、
この拳銃バキューンのね、うん、ビンゴ、で去っていったと。これ伝わりますかね、ビンゴというかビンガーっていうあの気だるい発音です。私はこれを聞いた時、なんというスター性だろう。私がもし世界的スターになったとして、カメラが回っていないところで一般人相手にビンゴと返しができるだろうか。いや、できないと恐れ入りました。片前さん、村さんもぜひともスター性を持ち、ファンを驚愕させる返しを身につけてください。応援してますということで。
おい、すげえ。
ちょっとこれは
うわ言われてえな。
これはちょっとレベル違いますね、
うん。マジで窪塚洋介だけじゃない、声かけられてビンゴって言えんの。
いや、タチヒロシさんとかもちょっと似合うけどね。タチヒロシさんですよね、ビンゴみたいな。
あ
いやビンゴですよ、これはかっこいいね。忘れないし、
いいな、
絶対忘れないし、その言われたこと。うん、ねえ、しかももうあのキングの時のでしょ、キング後すぐぐらいの、
もうまだ20代前半とかの
うどんの時のでしょ。
すごいよね。
うどんの
20代前半でさ、
素敵な素敵な池袋うどんの時のでしょ。
できないもん
ね。ですよね、うん、これはすごいね。でもなんか考えたらもう、だからもうビン
なんか声かけられた時の、
ビンゴはでもやっぱその窪塚さんのもんだから、うん、なんだろう、一言かっこいい一言ね、
かっこいい一言、
うん、すいません、水川かたまりさんですよね。
マーベラス。
それでいくじゃん。もうこれもう決めたらもうそれそれやんなきゃいけないから、もう
マーベラスでいく、
マーベラスでいく、
マーベラスで、あなたも決めた方がいいんじゃないですか。
え、俺、
うん、
俺も、
うん、あれあれあれ、もしかして鈴木もぐらさんですか。
ゲッ
チュ。何だよ、多分キムタクのモノマネしてる、喋んないでキムタクのモノマネする人とかじゃないと言っちゃダメだよ。
一応もう決まりましたんで、これで
今後
もこれでいきます、うん、はい、やっていきますんでよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。
見かけたらぜひとも声かけてください。
ありがたい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
というわけで、じゃあもう最後にこちらのコーナーいきましょう。
え、
侵入者のコーナー、
また来たのかよ、また侵入者来たのかよ。
不穏ですね、だいぶ不穏よ。あ、くるくるくるくるくる、きそきそきそきそ、ダーダー、一番が来ました。
はい、
新社のコーナーです。悩めるリスナーからメール来てます。一応ですね、こちらのコーナーはその、まあ、身の回りに、全く見たこともないような、生物侵入者が現れた時に番組にお悩みのメールというか、誰なんだこいつはという、
はい、
送ってもらうコーナーです。で、まあ、虫博士がリスナーでいるんで、
はい、
まあ、そのアクトンボーイっていうね、うん、リスナーがいるんですけど、アクトンボーイが、まあ、大体答えると、
はい、
たまにアクトンボーイに対抗して別の虫博士も現れる、
現れます。大体2週にわたって、
そう、 果たしてどちらが正しいのかみたいなコーナーでございます、はい。ラジオネームはないです、匿名ですね。
匿名で、
はい、本当に多分もう悩んで、うん、もう考える暇もなかったなと思います。もうこう恐ろしくて、うん。もぐらさん、かたまりさん、こんばんは。
こんばんは。
1ヶ月ほど前のことですが、職場の壁に見たことのないやつが現れたのでメールしました、
はい。
蚊より二回りほど大きく、うん、トンボのようなシルエットで、
うん、
足はトゲトゲがたくさん、うん、羽は4枚ではなく2枚にも見えます。今年の汚れは今年のうちに、今年の侵入者は今年のうちに、正体をはっきりさせたいです。よろしくお願いしますということで、
うん、
ちょっと見させていただきますね、
お写真の方。
はい、うわ、めちゃくちゃ侵入してきてるわこれ。これちょっととんでもないよこれ。
うわ、これは侵入だな。あ、これすごいわ。
これとんでもないわ。
これ過去最高侵入だね。
確か大きさは、第一関節ぐらいですか、人差し指の。もうちょっと親指の第一関節ぐらい。
第一関節、あ、違うか、これあれか。
何ですか。もうそんなにない。爪ぐらい、どんぐらい、爪ぐらいか。
爪ぐらいですかね。おそらくこれは人差し指なのかな。人差し指の爪ぐらいの、
成人男性の人差し指の爪ぐらいかな。
羽を広げた
爪からちょっと溢れるぐらい、うん、羽を広げた状態で、
はい、で羽がね、本当悪魔みたいな羽です、そう、形状が、
なんつうの、なんつったらいいのこれ、
なんかね、虫の羽っぽくないよね、
うん、虫の羽じゃなくて、だからバットマンとかの羽、
そう、
コウモリっぽい羽っていうことか、
コウモリか、よく、うん、リザード、リザードン、
うん、ポケモンのね、
ポケモンのリザードン描くときに描く羽の描き方、うん、
ただでもリザードンより、あのリザードンみたいな広い羽ではないね、
広い羽じゃない、
ほんとトンボぐらいみたいな感じの羽で、
うん、
あのコウモリっぽくなってるというか、
うんうん、で本当に手足にトゲトゲ、
これはさすがに分かんないんじゃない、
これはね、
これ本当に見たことないもん、
こマジでない、
何これ、
なんとなくなんかその情報だけ聞いてたら、うん、俺ちょっとあれなんか見たことあるかもって思ったんですけど、
うん、
これはないね、
これないよね、
うん、これ色は、色とか書いてない
ん
ですか、
色はね書いてないんですよ、
この白黒の写真で見ると、
うん、
漆黒の虫に見えますが、
うん、ねえ、でも羽のとこがさ、ちょっと模様あるっぽくない、これなんだろう、そんなことない、完全な真っ黒っていうわけでは、
なんかね、羽にうっすらなんか白い箇所も、
ちょっとまだらっぽいのかな、
まだらっぽい、
うん、で触覚、長い触覚が2本生えてますね、
うん、
いやこれは、
なんだろう、
なんか足、胴体から足にかけてもなんかちょっとエビっぽくない、なんかこれエビ感ない、ちょっとなんか胴体の部分、
あー、なるほどね、
うん、
ちょっとね、ぷっくりとまではいかないけど、
うん、
確かにね、このここを覗いたらエビだ、上から見たエビ、
これはね、これ地球の生き物かな、本当にこれ、そんぐらいの、本当に見たことないです、
これいけんの、
これはちょっともうさすがに迷宮入りの可能性あります。
ちょっと初めてアクトンボイがちょっとも
う
太刀打ちできない、
知らないかもしれない、
侵入者が現れたかもしれません、はい、本当に。
でもアクトンボイからの連絡がなくて、これ本当に、まあ、連絡がなかったらもう分かんないってことじゃん、
はい、
うん、その場合もう学会に出しますこれは、うん、これ本当に分かんない、こんな見たことない、うん、そんな生き物ですね、
はい、
はい、一応もし回答があればまたこちらのコーナーでお伝えしますんで、
かわいそうですよね、
うん、
すごい今もう匿名で悩んでるから、なんとか解決はしてあげたいですけど、
はい、うん、
ちょっとアクトンボーイ、
はい、
他有識者の皆さん、はい、ぜひとも知識あれば、
ありました、名前、すみません、
あった、
写真の方についてました、
あ、写真の方に名前ありました、
パステルクレヨン
です、めっちゃ可愛いじゃん。パステルクレヨンが知らない虫で怖がってるから
助けてください。 はい、ご存知の方情報お待ちしてます。
お待ちしてます。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
では来週も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。